ックストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージーです。
さてさて、
はい、
第一には疫病が蔓延し、
うん、
南の大陸が燃え、
うん、
空を稲子が覆い尽くす、
うん、
そんな目次録のような昨今でございますけれども、
うん、確かに。
そんな中、ひっそりと山田邦子が YouTuber デビューをしているとと。いうことを皆さんご存知でしたか？
そうなんだ。
はい、ぜひ見てあげてください。
いいですね。もう一回山田かせないテレビを YouTube で。
あ、一人では難しいですけどね。
いや、だからラッキー池田とかも、
ああ、
ね、いますし、まあちょっと捕まっちゃった人が最近いるから、かける可能性ありますか、メンバーが。
でもなんかみんな YouTube やってそうなメンツですよね。
一緒にやればいいじゃないですかね。
ね、
あの世代の人にはちょっともう一回懐かしいと思って見るかもしれない。
そうそう。なんか最近そういう世代の人がみんな YouTube やってる感じがあるね。
おっさん、みんな年齢層が上がったってことですね、YouTuber。
そうですね。まあ、テレビも順調にこう、ところてんになってるってことですよね、今ね。世代交代ですよ。まあ、そんな昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、最近、というか、まあ、ちょっと前からですけど、
はい。
いろんな検定がありますよね。テストっていう意味で。なんとか検定っていう。うんうんうん、
野菜ソムリエ的なやつ？
あるじゃないですか。うん、ね。検定ビジネスが流行ってるわけですよ。
はいはい。
昔はそれこそ英検とかもそんな漢字検定ぐらいでしたけど、
うん、
今や何なんだそれはっていう検定もいっぱいあるわけですよ。
ありますね、独自のやつ。
で、儲かるらしいと。検定ビジネスは。ね、なので、我々もどうかと。
お、
変態検定を。今までのデータベース、過去のデータベースから問題を作れば、結構できちゃう。
果たしてこんなやつはいたでしょうかっていう。
実際にいたやつはどれでしょう ?4 択。とかね。埼玉のルパンといえばとかさ。
あ、
結構できるわけですよ。
埼玉にルパンは何人いるでしょうかの方が正しいかもしれないね。うん。
ね、とか、いいじゃないですか。
そうね。確かにその、漢字検定より難しいのありますからね。
うん。まあ、なんかこう、これであなたも変態博士みたいな、そういう、キャッチーなコピーとともに、
うん。変態っていうか変人ですよね。
ああ、それは、まあいいんじゃないの。
変人列伝ですもんね、基本的にね。まさか数もの人形を盗みまくってるやつがいるとは思わないもんね。
そうでしょ、
うん、
新しい、やっぱりこれは自己啓発としていいんじゃないかと思うんですよね。
何を啓発するんだかわかりませんが。
いや、俺ってまともだなってことがわかる。
ああ。
ことですよ。
多山の石としてね。
うん、まあ、もしくは、
うん、
あ、俺もこのレベルなんだってことも認識できるかもしれないし。
取り上げられちゃうレベルだなと。
そうそうそう。いけないなって思うかもしれない。
やってること同じだぞっていうね。
そう。という反省もできますから。
そうですね。
うん。
一つでも身に覚えがあったらまずいですからね。
そう。
基本的に全員逮捕されてますから。
そうだね。
はい。
で、心理テストの側面もあると。
ああ、そうね。
あなたはこういう時どうしますか？ 4 択みたいので。
うん。
変態度を測るとかね。
悔しいのでサドルを盗む。
そう。
素質があるっていうね。
ビニールハウスを見るとなんか気持ちがわさわさするみたいな、
ね。ああ。
イエスとかそう。
くるまりたい丸かバツかっていうね。
うん。というので自己判定もできるとかいいじゃないですか。
そうだね。まあ人それぞれいろいろあるとは思いますけどもね。
うん。
うん。行き過ぎないことが大事です。
まあでも、何の役に立つのかと言われれば、まあ役には立たないんですけども。
そうね。
まあでも、いや、今やね、ソムリエ資格とかは、は、そうですかってなるますよ。鼻で笑われると思うんだよね。
おう。
もうその、自己紹介において、こう、フックがないですよ、もう。ソムリエでは。
ああ。なんか厄介だなって気もするし、
ね。そうそうそうそうそう。
うん。
だったらやっぱもう、まあ変態って言うとちょっとあれ、変人検定2級なんですよ、みたいな。方が、何ですかそれはってなるし。
なんだこいつはほっとこうっていう感じになるよね。
すごい。ポッドキャストを広めていただくとかでもいいじゃないですか。
無理だと思いますけどね。
あ、まあまあ、でも検定ビジネスが儲かるってことなんで。
はい。
我々もビジネスがしたいんですよね。
したいんですか？
アロマ検定の裏とかでやったらどうですかね。
まあ、かぶんないと思いますけどね。
アロマ検定受けに来ている人に発情する人たちが集まるっていう。
そうだね。
移住の構造でこう、おかしなことになるかもしれないです、
ね、うん。いい匂いがするので侵入するタイプの人が集まるんだよね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。 番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
2月7日、ニュースウィーク。スーパーマーケットに住み込んでいた男を逮捕。アメリカ・ワシントン州のスーパーで、数週間前から天井裏に住んでいたとみられる男が警察に逮捕されました。地元テレビ局によると、男は店の営業時間中は屋根裏にうずくまり、閉店すると降りてきて食料やタバコを失敬していたということです。店側は、昨年のクリスマスに1回目の通報をしました。泥棒が入ったと思ったということです。警察は、煙突に抜ける換気口の周囲に、工具やジャケット、天井や壁に穴を開けた跡と、そこから出た瓦礫などを発見。店に侵入する際に使ったと思われるロープもありました。しかし、日が経つにつれ、この泥棒は一度来ただけではないということに従業員が気づき始めます。天井や壁に次々と新しい穴ができ、トイレの上にも穴ができたと言います。ある日、天井裏から不審な音がすることに気づいた従業員が、天井の穴に逃れた男の両足が消えるのを目撃。再度警察が呼ばれましたが、男は見つかりませんでした。今年の1月7日、警察は監視カメラに映っていた容疑者の映像を公開。黒い服にマスクをした男が数千ドルの価値がある大量のタバコを袋に詰めているところも映っていたということです。その後逮捕されたってことですね。
あ、その場でじゃないんだ。
その場でじゃないですね。
なんかその寝てるところを逮捕されて欲しかったな、なんかな。スーパーの上でくつろいでるところを。
そうね、ゆっくりね。まったりしてるところをね。
まあでもいい隠れ家だよね。
そうだね。ほら、アメリカとかでかいスーパーあるじゃないですか、やっぱり。そうするとね、日本みたいにせせこましい空間じゃないだろうからね。
わかんないと思うよ。
ま
あなんか、屋根裏広すぎて、失敬した自転車で走り回っててもおかしくないですよ。とか。
住めるもんだね、やっぱりでもね。
まあ、結構あるんでしょ、隙間が。
ねえ。
なんかでもね、食べるときは食べるところもあるし、まあ、タバコもあるし、くつろげますよ。テレビつけちゃったりしてさ。
あ、そうだよ。
売り物の。
それこそほら、アメリカで普通によくある、どでかいスーパーなんかは家電なんかも売ってるもんね。
全部せいで、家だよね、完全に。豪邸ですよね、豪邸。俺ん家にはテレビが何個あると思うんだ、みたいな感じで。
丸ごとね。2月8日、琉球朝日放送。アメリカ兵が住居侵入。2月8日未明、住宅街で正当な理由なく民家に侵入したとして、アメリカ海兵隊の20歳の男が住居侵入の疑いで現行犯逮捕されました。就寝中の男性が何者かが屋根の上を歩く音に気づいて確認してみると、容疑者を発見したということです。容疑者は男性に取り押さえられて抵抗することなく警察に引き渡されたということです。警察の調べに対し容疑者は容疑を認めていて、屋根の上から眺めが見たかったと話しているということです。
そんなに景色が夜景が綺麗なとこなんでしょうか。何なんだろうか。
オーシャンビューとかね。ここの屋根が一番見晴らしがいいんじゃないかっていう。
なんか屋根の上で黄昏たかったとかだったらちょっとありえますけど。
たまたまどうでもよかったと。
なんかギターでも持って。
はいはいはいはい。
人んちの上で弾き語るみたいな。
海兵隊のしごきが厳しいからね。
そうそうそう、
一人でゆっくりしたい時もあるよね、やっぱりね。
なんか抵抗も見せず、なんですかね。
そうなんですよ。まるっきり抵抗せずにお縄になってるんですよね。やっぱだから相当くたびれてた感じがするね。観念したって感じの。
おかしいよね。
むしろこれでおとなしくできるぞと。
ああ。
いう感すらあるよね。
わざと捕まったみたいな。
ああ、もしかしたらそうなのかもしれないよね。
うん。
ハートマン軍曹みたいなのから逃げるためには。
いやー、なんかほんと不思議な感じですね。家の中じゃなくて上なんだね。
上なんですよね。若いからね、何があったんでしょうか。
パラシュートとかで降りてきたわけじゃないんでね。夜間の特殊な訓練の 結果降りちゃったっていう。
コースを外れたんだね。
うん。で、当然それはもう、あれ、秘密訓練ですから、
うんうんうん、
そんなことやってるってことがバレるとまた、
そうですね、
日本政府からいろいろ言われるんで。
それはもうダメですよ。
ただ、俺が、ここにいたのは、景色が見たかったから
だ。だけだと。
言ってるだけじゃないですか。
本当は奥の茂みにパラシュートが
真っ黒なパラシュートが落ちてるはず。
2月9日 NHK 大麻所持容疑で高校生2人を逮捕、
うん、
奈良県内の高校に通う男子生徒16歳2人が大麻を自宅で所持していた疑いで警察に逮捕されました、
うん、
警察によると8日の夕方一方の生徒が父親に大麻を栽培してお金を儲けると話して親子喧嘩になり、駆けつけた警察官が栽培のために準備していたプランターや電球、加湿器などを見つけたということです。
うん、
さらに、この生徒が前の日に友人に大麻をもらって吸ったと話したため、警察が友人の家を調べたところ、少なくとも 5g の乾燥大麻と大麻草の種と見られるものが見つかったということです。
うん、
二人はパイプなどの吸引道具も持っていて、いずれも吸うために大麻を持っていたと容疑を認めているということです。
うん、
ビッグドリームですよね。
親父も乗らなくてよかったですよね。
そうだね。親父ノリノリだったらやばいもんね。
うん、儲かるのかっていう。
息子のプレゼンに負けてね。
一応やってみるかっていう。
そんなに儲かるのかと。
だったらちょっとね、困りますけどね。
これからはタイムが来るって思ったんだろうね。うん、そろそろ解禁らしいみたいなね。
うん。今のうちに作っておくんだよって。
在庫を持っておこうっていう。
うん。う
ん、まあね、ちょくちょくこういう子はいそうですけどね。
うん。
まあ高校生からっていうかなり意識が高いですよね。
そうですね、う
ん。間違った方に高いんですけど。
まあその栽培のね、キットもせっかくあることだしね。
そうですね。
なんか、菊でも作った方がいいんじゃないですか。こっちだって十分売れるよって。
除虫菊とかをね。
うん。
うん。虫除けになるっていう。
うん。
まあそれもそれで実用的でいいんじゃないですかね。
それぐらいで留めておいた方がいい。
留めておいた方がいいですわ。
ね。
うん。2月11日、FNN。無人販売所から柿を盗難。
うん、
2019年12月、岐阜県の無人販売所から柿を盗んだとして、警察は愛知県に住む60代の女性を州内にも書類送検する方針を固めました。無人販売所では2019年12月、車で訪れた女性が5袋、販売価格にして500円相当を持ち去り、その様子を防犯カメラが捉えていました。盗まれたのはブランド柿の富有柿で、被害届を受理した警察が窃盗の疑いで捜査していました。任意の調べに対し、女性は容疑を認めた上で、盗んだ柿を知人に配っていたという趣旨の話をしていて、警察は州内にも窃盗の疑いで書類送検する方針だということです。
いやー、無人販売所に監視カメラがあるんだね。
相当困ってたんでしょうね。
なんか
もう。どう考えてもすり合わないぞと。
なんかこの、せっかくの、まあ、日本の美徳みたいな部分が、なくなったってい
う
のは、この監視カメラができた時点でもう、失われてますよね。
そうですね。
あーと、
うん、
信じられてないんだ、俺たちっていう。
そうですね。
買いに来た人も。思うよね。
なるべく見えないところに置いてほしいね。
なんか人によっては多めに入れるみたいな、そういうさ、
うんうんうん、
心遣いみたいなものもなくなってきますね、これね。
そうだよね。うん。10日交換だなっていうね。
そうだね。
お前がその気ならこっちもぴったりしか払わねえぞっていう。
そうなんだよ。ちょっとなんか、世知がない感じになってきましたね。
まあでもこれはしょうがないですよね。被害が止まらないんだったらそういう対策もせざるを得ない。
盗みすぎだよね、この袋ってさ。
うん。一袋二袋を自分のためにがめるんじゃないからね。
配ってんだもん。
配ってたんですよ。それで自分がチヤホヤされるわけでしょ？
そうだよね。
ありがとう、また書きくれてっていうさ。それに利用してたわけだよね。それは良くないですよ。
やっぱその心がね、問題ですよね、
これ。問題は心ですよ。
うん。
承認欲求とかそういうところに原因がある。
そうだね。
現代病ですよね。
そうだね。むしろ Facebook でもやってもらった方が良かったね。
あ、そうすると今度はデマおばさんとかになるんだろうね。
結局ダメだね。
ダメだね。2月12日、共同通信。 電子決済詐欺疑いで女を逮捕、
うん、
大阪府の書店でスマートフォン決済 PayPay を使って支払いをする際に、うん、決済完了直前に画面で金額を変更して漫画を騙し取ったとして高槻署は12日詐欺の疑いで専門学校生の女性20歳を逮捕しました、
うん、
逮捕容疑は昨年11月30日ペイペイで決済する際に商品代金8078円を決済額としてスマホに入力した画面を店員に見せた後に807円に変更して決済して漫画13冊を騙し取った疑いです。
なるほど。
署によると同様の決済サービスでスマホ画面の操作による不正を摘発するのは全国的に珍しいということです。
まあ、そういう一回見せてそんなアナログな確認なんだっけこれ。
そうですね。いくらこれから振り込みますよっていう。
へぇー。
それを店員に見せて振り込みましたよっていう確認をするタイプのやつもある。
これは結構アナログですね、本当に。
そうですね。これを使えるところとそうじゃないところもあります。
これだって店員が見間違えたりしてもいいわけだよね。だから。
そうだよ。
6って書いて裏側にして9で見せるって。はいって言って。
画面でわかるだろっていう、うん。P が D になってるぞっていうね。それでも気づくでしょ。
いや、だからパッとしか見せない。はい終わりみたいな、うん。
だからね、これはそういうものだってことがわかってれば相当じっくり見せてくださいって話になるのが普通だもんね。
うん。
うん、ちゃんとチェックしろよって店長にも言われるでしょうしね。
でも逆に店員側が悪いやつでさ、一桁足しちゃうとかさ。ちょっと見せてくださいみたいな感じで。
それができちゃうとね、まずいよね。
だからやっぱこれのシステムはちょっとダメな気がしますけどね。
こっち側のやり方はダメですよね、やっぱね。
うん、
うん。
なんか、ちっとも人のやり取りが減ってないもんっていう。
そうだ、すごい遅いしね、これ。
うん。やめてもらいたいしね、
う
ん、本
当。これをやめてほしいですよね。だから最近そうじゃないやり方の方が多いですよ。
ああ。
うん。
じゃあこれはまあそのうちなくなるけど今こういうこともでもバレてないのも含めるとあるんじゃないですかね。
ああそうだよ。月末になって計算合わねえなっていう、
うん、
うん、こともあるでしょうきっと。
俺人的ミス多そうだもんね。
多いよ。だって人の善意に寄っかかってるもんね。金の取引でそれはダメだよね。
これこそ無人販売所みたいになってきましたけどね、本当にね。
ああそうだよね、
うん、
人と人が介入してるはずなんですけどね。ちっともうまくいかないね。
いやー、ペイペイねー。
まあ、こうやって話してて分かるのは、あなたが全く使ってないってことですよね。
一回ぐらいは私も使ったことがあるんですよ。
ありますか？
ただ、なんかバーコードを読ませるみたいな。
そうそうそうそう。
あれでも金額自分で入れてないよな、どうやって使ったんだろうな。
そう、二通りあるんです
って。ああ、じゃあその、まだ簡単な方しかやったことないですね、確かに。
うんうんうん。
だからこれはもう普及ルールを定めてからじゃないと、
うん、
混乱してなんかちゃんと払えてない人たちがいっぱい出てきちゃうかもしれないからね。
そうだね。
うん。
こんだけ流行ってて、そこそこうまくいってんのは割と奇跡的かもしれないね。
いや、本当ですよ。
うん。
重大な結果がこれから発見されてさ、
うん、
なんかみんな一桁間違ってましたとか。とかね。
バグでね。
なんか、中国元になってましたとか、
ね。ああ、単位がね。
ありえなくもないですから。もっと簡単にしてもらわないとね、老人の人とかも困っちゃうからね。手が震えて一桁多くなっちゃうとか。ペピピピピみたいになっちゃった。123万円になっちゃったりな。
2月12日、朝日新聞。保釈出国したパキスタン人、日本に戻らず、
うん。
大阪や京都で国産高級車などを盗んで不正に輸出する事件に関与したとして起訴された後に保釈されたパキスタン国籍の被告の男が、大阪地裁に海外渡航を認められて出国した後、7ヶ月以上日本に戻っていないことが取材で分かりました。
うん、
地裁は6日に男の保釈を取り消しました。
うん、
被告は2018年11月までに盗難車を無許可でパキスタンに輸出したなどとして商品等有償譲り受けや関税法違反などの容疑で逮捕起訴されています、
うん、
大阪府警などの合同捜査本部が摘発した高級車窃盗不正輸出グループの一人とされています。関係者によると保釈には渡航禁止の条件がついていましたが、被告側はパキスタンやドバイに行きたいとして2度にわたって保釈条件の変更を申請していましたが、地裁に却下されていました。しかし、6月にパキスタンである兄の葬儀に出席したい、 約1週間後に再入国するとの被告側の申請に対して地裁が条件の変更を決定、
うん、
限られた期間や滞在先などを条件に渡航を認めて被告は出国していたということです。
うん、
悪いメロスですよね。
帰ってこないね。やっぱり
帰んないよね、悪い方だから。
いや、何かあったのかもしれませんよ。
あ、向こうで、
うん
うん。兄がただ死んだんじゃなかったことがわかるんだよね。
そう、うん、陰謀に巻き込まれていたことがわかるんです。これはね、おそらく第三次世界大戦レベルの陰謀に巻き込まれてるんですよ。
今この男は水面下でね、
うん、
24みたいなことになってるんだよね。
そうそうそう、まあ、パキスタンですからね、やっぱ核がね絡んでるとしか思えないですよね。
インド絡みだね。
うん。だから必ず黒幕を捕まえた後帰ってくる。
帰ってくる。
うん。
うん。それまではちょっとね。
うん、もうどうやってもこれはね、申し訳ないけど帰れない。
帰れないですよ。多分今、うん、今頃カシミール山に登ってるんじゃないかな。うん。あの辺でこう銃撃戦とかの後だよね、きっとね。
うん。
うん、これが今核が止まるかどうかの瀬戸際だと。
そう。
うん。
これはね、しょうがない。帰ってこれへんのも、しょうがない。
2月14日、神奈川新聞。警部補、事故捜査で虚偽の調書作成、
うん。
交通事故捜査で虚偽の供述調書を作成した上に、捜査書類を持ち帰ったなどとして、県警は14日、海老名署の男性警部補61歳を停職6ヶ月の懲戒処分とし、虚偽誘引公文書作成、同行使容疑などで書類送検しました。警部補は同日、依願退職したということです。
うん、
県警監察官室によると、警部補は、交通課員だった2010年の6月から19年の2月頃までの間に、担当した44件の交通事故で、事実と異なる供述調書など31点を作成し、上司に提出するなどしたほか、捜査書類193点を自宅に持ち帰るなどしたとしています。事故の関係者に無断で、診断書は提出しないなどと、虚偽の記載を繰り返していたということです。昨年4月に警部補が担当した事故について関係者から照会があり、容疑が発覚。警部補は、事故関係者と連絡がつかず捜査が進まないと面倒になり、偽造したり持ち帰ったりしたと話しているということです。
うん、
警部補が担当した44件のうち24件で再捜査を強いられ、7件は時効になっていたということです。さすが神奈川県警ですよね。
まあ、捕まらないわけだと。
そうですね。
解決しないわけですね。
迷宮入りが頻発するわけですよね。
診断書は出さないと。
出さない。
言っていると。
ないものはないっていうね。
まあね。
さすが東の横綱ですよね。
でもこれ、なんていうんですか、いろいろ保険金とかいろいろそういうので、なんかしら、なんかバレそうですけどね。
ねえ、いくらでもバレる隙はあると思うんだけど、なかなかバレませんでしたね。
あんまりみんな気にしてない事件なのかな。
ああ。
事故というか。
自損事故とかね。
相手方がいたら多分ダメだ気がするけど ね。
向こうから請求もあるでしょうからね、当然。
そうそう。だからなんかすごいその辺もうまく分かっていて、これはもう適当でいいだろうっていうのが分かってるんでしょうね。
ああ、なるほどね。
多分自損事故とかなのかなか。やっぱり自損事故なんじゃないですか。ガードレール対車とかさ。
ああ、そうね。
もう、それだったらいいだろうと。
でもそれでもさ、やっぱ、例えば死のものだったり苦のものだったりするわけじゃない？
確かにそうだね。
それ直すのにどうすんだって話になるじゃないですか。
いや、それはなんかあれじゃないですか。うまいこと言って、なんか、そこ。うん、まあ、加害者というか事故の人に振り込ませてたんじゃないですか。うん、自家ですかみたいな。ここに振り込んでくれみたいな。
振り込めば示談になるぞっていうね。
うん。うん。死とは俺が話をつけてくるから。
そうだね。しかも横領してる可能性もあるね、それね。
おそらく、ガードレール直ってないと思う。
そうだよね。
県内で直ってないガードレールがいっぱいあるってこともね。
いっぱいありますよ。
これが一因かもしれないですよ。
海老名で、いつまで経っても治らないガードレールがある方。
とかね。
はい。ちょっと通報した方がいいかもしれないですね。
そうです。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月14日、テレ朝ニュース。公園で9カ所に落書き。 去年12月、東京池袋の公園で落書きをしたとして、自称アーティストの男が逮捕されました。容疑者22歳は去年12月、豊島区の公園でスプレーで柱や床など9箇所に落書きをした疑いが持たれています。警視庁によると、落書きには容疑者の SNS のアカウントが書かれていました。周辺の防犯カメラなどの解析から関与が浮上したということです。取り調べに対して、自分のアートで池袋を変えようと思ったと容疑を認めているということです。警視庁は余罪についても捜査するということです。
ああ、そうですか。ものすごく自信ですけどね。
相当世界が狭いですよね。
うん。
池袋はその公園だけじゃないんですけど。
まあ、チンコマンとかじゃないことを祈りますけどね。
こいつが日本版ペニスマンじゃないことをね。祈りたいですけど。だってまあ、しかしまあ、フォロワーがいないからね。
うん。そうだね。
第2、第3のペニスマンが出てくるぐらいまではやんないとね。
そうだね。
はい。
まあ、スプレーで描いてるってとこもね。
はい。
どうなんですかね。かなり汚い感じなのかな。
でも、ペニスマンもそんなもんでしたよ。
ペニスマンは、自称アーティストとかではないはずですけどね。
そうね。
うん。
うん。まあ、せいぜいグラフィティとかそういうレベルからスタートしてほしいですよね、やっぱね。
うん。まあ、まあ、これもでも確かにね、その、今、ね、バンクシーとかもそうですけど、やっぱりその、主観が入りますよね。
はい。
アートかどうかっていうのは。
もちろん。
だから、まあ、この人目線ではそうでしょうけど、やっぱこれ多数決の世界ですから、
はい。
やっぱりこう、取るべきだよね。ケツをね。
あ、なるほど。
こいつアーティストだと思いますかっていうので、まあその SNS もあることだし。そうすればこう、現実がわかるじゃないですか。
そうです。多数決を取ってね。
うん。
うん。アートだったら無罪ってわけですかね。
そう。裁判所でやるとかね。検察も、まあ、いかにこう汚いかってことをこう、主張すると。
誰も感動していないかっていうのをね。うん、それを立件するしかないですよね。
そうですね。
そのためにやっぱ陪審制度が必要ですよね。
そうだね。
裁判員制度で、何をするのかと思ったら、これはアートだと思いますかっていう。
うん、審査員の先生たちみたいになっちゃう、
ね。なっちゃうよね。おいおい、俺呼ばれてこれかよっていう。会社も一週間休んでるのにみたいなね。相当迷惑ですよ。陪審員から損害賠償請求が行ってもおかしくない。
うん、
俺の一週間を返せ的な。2月15日、東海テレビニュース。38歳男、公務執行妨害で逮捕。
うん。
駐車監視員が印字していた違反シールを機械から引っ張り出して業務を妨害したとして38歳の自営業の男が逮捕されました。
うん。
男は名古屋市の路上で15日午前9時50分頃、駐車監視員が違法駐車していた車に貼る違反シールを印字中にシールを機械から引っ張り出して業務を妨害した公務執行妨害の疑いが持たれています。
うん。
警察によると男は知人の車に違反シールが貼られようとしていたため止めるつもりで妨害。監視員が改めて印字している間に知人が現れて車でその場を去り違反シールを貼ることができなかったということです。
うん、なるほど。
ここは俺に任せろっていう。うん。俺がこいつを止めている間にってい
う。そういう状況だったと。
まんまと逃げたっていうことですね。
うん。
うん。監視員の人が持ってるハンディですよね。
ああ、あれね。
バーコードみたいなやつでこう、じじじって出てくるじゃないですか。
あれが出てくるたびに撮るんだ。
あれが出てこようとしてるところを無理やり引っ張ったんでしょうね。うん。ビッっていう。
まあね。
お前が逃げられるまで俺は引っ張るぞっていう感じのね。うん。まだ来ない、まだ来ないみたいな。
もうちょっとさ、やっぱりこう、はい、クリエイティブに妨害してもらいたいよね。
ああ、なるほど。
つまり世間話でこう、話を伸ばすとか。かっこいい靴ですね、みたいな。
そう、それ自体が罪にならない方法でね。
そうそうそうそうそう。うん、もしくは、その、なんか、突然苦しがるとかさ。
あ、なるほど、なるほど。
これでも印字するか、お前はって。人間としての人間性を試すみたいな。
こんなに俺が苦しんでいるというのにと。
じじじじじじゃないだろう。そういうところで妨害してもらいたいな。
はい、
あとは、あそこでなんか、スカートがめくれたとかって、
こう言って
、あ ちょっと待ってください。戻ってくると思うから、ちょっと待ってよ、一緒に。
見えた！
そうそうそう。っていうクリエイティブな方法でやってもらいたかったな。
それはね。あ、UFO と何が違うのかっていうね。
いやいやいや、UFO だとちょっとさ、ええってなるけど。
やってることは同じですけどね。関心の人がムッツリスケベであることを祈るしかないね。
まあ、おそらくそうじゃないかと思うんですよね。
おう、つまり？
いや、あんだけこう、黙々と歩いてるとですね。
はい。
やっぱちょっとこう、気持ちが沈むわけですよ。
ああ、なるほど。変わり映えしないし。
やっぱりそら、パンチラとかあれば、パッとなりますよ、多分、ね。勝手な決めつけですけど。
2月15日、福井新聞。小学校からリコーダーが大量に盗まれる。福井県福井市の小学校で2月、リコーダー数十本や女子児童が写った写真などが盗まれていたことが14日分かりました。リコーダーの大半は女子のものだったということです。
お
ー。同校は半年前にも女子のリコーダーや体操服が盗まれる被害がありました。県警福井署は窃盗事件とみて2つの事件の関連を含め捜査しているということです。半年前の事件では6年女子のリコーダーが多数盗まれ、体操服、鍵盤ハーモニカもそれぞれ数点なくなっていたということですね。
まあ、こう写真も一緒に持ってってるっていうので、こう自分でなんかこう作ってそうですよね。
ほう。
この子のリコーダーはこれだな、みたいな。
あ、照らし合わせ的な。
それでこう、喜んでる感じがしますよね。
そうですね。コレクション性が非常に高くて嫌ですね。
困るね。
困るね。誰々ちゃんのリコーダーがないみたいなレベルの話じゃないからね。
ごっそりですからね。
ごっそりですからね。
まあ一クラスできてるよね、その家でね。仮想6年1組みたいのができてるわけですよね。
できてますよね。たまたま持って帰って練習してた子以外ですよね。
うん、そうだね。
うん。
これは
まずいよ。
あ、リコーダーは上だけ持って帰ることとかさ。
そうですね。
や
っぱその、
しないとダメだ、ね、
リコーダーはさ、確か3つに分かれるじゃないですか。
分かれますね。
あれさ、一番上の口つけるとこだけもう一個取れるべきだよね。
もっとちっちゃくね。
そうそうそう。
あ、それだけ持って帰る。
それだけ持って帰るとか、キーホルダーにするとかさ。
ああ、いいかもしれない。
ね。でも価値がない感じにしなきゃダメですよね。
そうだね。
うん。あとは必ず、音楽の授業の後は、次亜塩素酸のプールに入れるとかさ。
毎回新品だと。
即消毒ですよ。
うん。
何の価値もねえなっていうふうに泥棒に思わせる方がいいと思うんですよね。
そうだね。
うん。
だから、これは消毒済みですっていう袋に入れてさ。
あ、そう、おしぼりみたいに。
そう。新品みたいな感じで、並んでる。なんてことだ、なんて余計なことするんだ、みたいな。
味気ないっていうね。うん。そのためだったら、まあ、月100円ぐらいは払うよ。うん、体操服だって即クリーニングですよ。
ああ、それがいいね。
毎日回収ですよ。それやったらもしかしたら地元の経済も潤うかもしれないしね。
クリーニング屋がね。
そうそうそう。
うん。
そしたらほら、毎日大変だってなったら何件かで掛け持ってもらえばいいじゃないですか。
そうですね。
ね。毎日そうしましょう。
それぐらいしないところはね、ダメですね。
はい。やる気をくじいていく方向で。
うん、クリーニング屋に就職しそうで怖いですけどね。
あ
回収に来ましたわ、みたいな。お前だろうっていう。
2月16日、三重テレビ放送。30歳市職員を懲戒免職。盗撮の罪で略式命令を受けて勤務先の伊勢市教育委員会から提出を求められた自らの起訴状を改ざんしていたとして有罪判決を受けた30歳の男性職員が懲戒免職処分になりました。職員は一昨年5月、志摩市内における盗撮の疑いで警察の取り調べを受けていました。これをきっかけに職員は過去にも伊勢市内での2件の盗撮行為をしていたことが分かり、一昨年10月に住居侵入などの罪で略式起訴されて罰金の略式命令を受けました。この事件に関して市の教育委員会が聞き取りを行った際に、職員は伊勢市内での2件の罪を隠そうとして、志摩市での盗撮行為に内容を改ざんした起訴状を提出したことが発覚したということです。職員は誘引公文書偽造などの罪で起訴され、2月4日に執行猶予付きの有罪判決が下されたということです。なるほど、わかりにくいですけどね。
同じ市、あ、違う市のことにしちゃったってことだ。
そうです、そうです。
ああ。
この人は、まず伊勢市の教育委員会に勤めてる。
なるほど。
で、志摩市で盗撮で捕まった。
ああ、なるほどね。
で、聞き取り調査を教育委員会からされた際に、伊勢市のじゃなくて、志摩市でやったことですよ、と。
うん。
いうふうに改ざんしていたと。
それってでもさ、別に、そこになんか市の境界をなんか考える必要あるんですかねっていう。
別の市でやってたら、お咎めが緩くなるってことがあるんですかね。
うちの市でなんてことってなると思ったのかな。
ああ、なるほどね。お前は自分のところの管轄で何をやってんのかと。
そういうことじゃない気がしますけどね。
そうだよね。世間的にはそうですよ。
いや
ー。わかんないですよ。教育委員会的にはそういう内規があるのかもしれない。
あ、そうか、そうか。
そう、謎の内規とかありそうじゃないですか。
まあ、あるかもしれないね。ね。
自分とこでやるとダメよ、みたいな。
にしてもそこまで職員でいられたのがすごいよね。
でも、こういう公的なやつって、起訴されたりしない限り、なかなか懲戒免職とかされないですよ。
略式だからか。
うん。
罰金刑だしね。
そうですね。うんうんうん、で、今回は、それに重ねて嘘もついてたってことで、俺たちも騙そうとしたのかと。
そうだね。
そうなるともうかばえないねっていう。
そうですか。
はい。
教育関係者としてはね。
ねえ、ありえないですね。
もう略式起訴でもダメだと思いますけどね。
うん。しかもだって、学校を統括する立場じゃないですか。
うん。
教育委員会ですから。
そうですよ。まあ、やり方も、つたないですし、
うん、
まあ捕まって当然ということですかね、これね。
そうですね、
うん。
まあすごいよね。起訴状を改ざんしようっていうメンタリティがまずすごいですから。
確かに。
うん。
どんなあれなんですかね。改ざんできちゃうのかな。
そうですね。
起訴状って書いてあるんでしょ。
うん、もらったことないからわかんないですけど。内容証明付きで来るやつですよね、きっと。
それを、偽造ってどうすんだろうね。なんか紙とか、ちゃんとした紙っぽいですけどね。
コピー用紙なのかな
案外ペラペラ。
でも別にそんなほら、症状みたいな立派な紙じゃないわけですよ。
そういうわけじゃないのか。
うん、ただの書類ですから。
なるほどね。はい、できると思っちゃったのね。
多分修正期でね。2月17日、佐賀テレビ、恐喝未遂で男を逮捕、
うん。
佐賀県唐津市のスナックで、出所祝いとしてタダで飲ませろ、などと言って従業員を脅したとして、44歳の男が恐喝未遂の疑いで逮捕されました。
うん、
容疑者は今月3日の夜、市内のスナックで開店準備をしていた従業員に対して、俺は一般人じゃなかったぞ、出所祝いとしてタダで飲ませろなどと脅したとして恐喝未遂の疑いが持たれています、
うん、
警察の調べに対し容疑者は全く身に覚えがないと容疑を否認しているということです。警察によると今年に入って市内の飲食店で同様の相談が数件寄せられていたということで、うん、余罪についても調べているということです。
ああ、
誰も祝ってくれなかったんでしょうね。
もう何回もやってるけどねと。だいぶ出所から時間が経ってますけど。
経ってますけども。今月に入って数件っていうことなんでね。1月末で出てきたとはいえ、誰も祝ってくれなかったと。
そうでしょうね。
はい。
まあ、出所祝いだからって言われてもね。
罪を償ったとはいえねっていう。こういうのは自発的にやってもらうもんですからね。
だから、人徳があって、向こうに入った人と、そうじゃない人がいます
から。いますからね、うん。兄貴頼みますっていう人もいれば、そうじゃない人もいるっていう。
そうですね。
ことですね。お前よくやったぞと。言われないタイプの人だったんでしょうね。
そうだね。まあだから、まあでもこれはね、何の罪で入ったか気になりますけどね、もともと。
ああ。
もともとも同じ罪で入ってればね。やっぱ出所させちゃダメだなってこと
だね。それはただの無限ループですよね。
開店前のスナックってのがいいですよね。
まだ盛り上がってないところですよね。
なんとなく、みんなが盛り上がってればなんかさ、流れとしてさ、いっぱいぐらいいいよとかいう常連がいてもいいと思うんですけど。
一、はいはい、人酔っ払って調子のいいやつがいてくれればね。
うん、そう
。うん。大変だと、お勤めご苦労様でしたっていう感じで。
開店前となるとね。
ねえ。完全に善意に頼ってるわけですからね。
そうですね。
2月17日、関西テレビ。じゃがいも窃盗、男を逮捕、
うん。
神戸市の青果店で販売価格8円のジャガイモ1個を盗んだ疑いで、自称中国籍の男が逮捕されました。
うん。
男が不審な動きをしていたため、店長の男性が防犯カメラを確認したところ、男が隣のカゴからジャガイモ1個を移して、購入したカゴのジャガイモを増やす姿が映っていたということです。
ああ。
店長の男性が店の外で男に声をかけたところ、男がジャガイモをもう1カゴ買って立ち去ったため、店長の男性は警察に通報したということです。
うん。
調べに対し男は、盗んだつもりはない、取り替えただけだ、と容疑を否認しているということです。
ああ。
うん。
あれだ、袋に入れないタイプの、マイ、なんか、購入済みバスケットみたいなのがあるんだ。カゴが。
お、そうなのか？
え、なんか、ね、購入済みのカゴ。
このカゴっていうのはさ、自分で持ち歩いてる方のカゴのことなのか、
うん、
そのジャガイモ持ってあるカゴのことなのか、どっちかですよね。
そうだね。
多分そのカゴは並んでるやつで、一カゴ一山いくらのカゴの隣のカゴから一個増やしたってことじゃないのかな。
ああ、そういうことか。
うん。
あ、なるほどね。
だって青果店だしね。
そういうことか。
はいはい。
じゃあ数を増やしてんだ。
でしょうね。グラムいくらって決まってるやつなのに。う
ん、なるほどね。
うん。
まあだから、確かに、多分取り替えたと言っても、それもダメなんだよ、ね。
そう、もちろんダメですよ。
カゴで売ってるから。
合計が変わっちゃうからね。
うん、そうだね。いや、でもせこいですね、これはね。
せこいね。でも、最後にもう一カゴ買って帰ってるんですよ。
ごめんって意味なのかな。
ちょっと今何しましたかって言われたら、
うん、
隣のカゴも買って帰ったんです
よ。ああ、そういうことか。
うん。
なったらいいだろうと。トータル合ってんだからと。
まあね、合計っていう意味では、本当に隣のカゴだったかどうかちょっとわかんないけどね。
全部買うっていう。
そう、買い占めればいいですね。
うん。じゃあわかった。メロンも買おう、みたいな。
あ、
店長もどんどん押し付けたりしてさ。
あ。
まだ足りないなぁ、みたいな。
うん。そこまで来ると店長になかなか同情しにくくなるけどね。
そうですね。
うん、強欲だなって話になるからね。
この腐りかけたメロンも買ってもらえると助かるな
あんなところに3日前のメロンがっていうね。2月17日、UHB 北海道文化放送。女性宅に侵入、男を起訴。2019年12月、北海道釧路市の若い女性の住宅に侵入して、枕をはじめ、下着や靴下などに排泄物をつけた、器物損壊などの罪で、釧路地方検察庁が2月14日、同市の大学生の男23歳を起訴しました。起訴状によると男は2019年12月6日、若い女性が住む住宅に無施錠の玄関から侵入し、枕をはじめ、下着や靴下などに排泄物を付着させ、計7点、計1万650円相当を汚しました。さらに男は女性が所有するプリントシール7枚など計5750円相当を盗んだということです、
うん。
男は性的欲求を満たすために犯行に及んだとみられ、警察が詳しい動機を調べるとともに、余罪も含めて捜査しているということです。
これは排泄物ってことは代弁ってことなんですかね。
まあね、大小問わないですけどね。
まあ。
うん、
興奮すると催してしまうと。
ああ。まあ、そういう動物的な人なのかもしれないけどね、うん。
なかなかその場で出せないでしょ、だって。
そうだよね。
だから。
持ってったのかな。
ああ。
うん。ポーチに入れてたのかもしれないよね。
ああ、うん、それも嫌だね。
嫌だよね。もしくはべったりついたまま入ってたんでしょうね。催したから入ったっていう可能性が出てくるね。
うん、いやー、ね、これはね、やだな、うん、気持ち悪いな。
帰ってきてこんなことになってたらもう、かなり悲鳴を上げますよ。
いや、パニックだよね。なんだろう、これはってなる
ね。ねえ、私こんな漏らしたかしらって話になるじゃないですか。
寝てる。
そんなわけないもんね。
私はもしかしたら無遊病かもしれないっていう。
無糞病だっていうね。だって、気に病む人は当然いるからね。
いやー、本当ですよ。
それは困りますよ。
動物かなっていう、ちょっと、淡い期待もしたくなるけど。
キツネかもしれない。
そうそう。うん、
北海道だしっていう。
そうですね、うん。それならまだ許せるけどね。
まあ、楽観的すぎますよね。
そうだね。
しかしまあこれはでも決定的な証拠がいっぱいあるっていうね。
まあそうですよね。
うん、DNA 取り放題ですから
ね。撒き散らしてますからね。
はい。これはもう立証するのは難しくないでしょう。
まあその性癖をちょっと変えないと今後困りますけどね。
問題はそこですよね。
いや本当に。あの、お腹をもうちょっと強くした方がいいかもしれないね。
あ、そうそう出ないようにね。
そうそうそうそう。うん、宿便に、宿便にしちゃまずいけど。
まあ、いつか出るからね。
そうそうそうそう、そ
う。うん。その時に何をするかっていう問題ですよ。
そうだね。
うん。うんこと興奮を切り分ける訓練が必要
です。そうですね。
うん。何かで結びついちゃってるからいけないわけでしょ？
そうなんだよ。
うん。ついてないパンツに興奮しないみたいな話なんじゃないかな。
うん、
だとしたらやっぱそこ切り分けないとね。
だからトイレで、はい、トイレするときに、うん、全く面白くない本を読みながらするとかさ。トイレに入ったら古語を読むみたいな、そういう。
ああ、るはあけぼの的なね。
なんとなく変な結びつけを作るんですよ。それしかないよね。
今度は古文読むと催すっていうね。
そうそうそうだね。まあそっちの方がまだコントロールできそうです
から。そうね。なかなか現代では触れなくて済むからね。
触れなくていいでしょうね。うん、
ふとしたテレビとかで紹介された時にちょっと、やべってことになるけどね。漏れる漏れるっていう。
それはちょっとね、しょうがないですよ。
マツコの知らない世界とかでいきなり。
よりによって今回この特集か
よ。よりによって。マツコの知らないつれづれ草の世界みたいな。さて、それじゃあ不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。2月13日、兵庫県、午後2時55分頃、路上で小学生に対して、髪の毛ないからちょうだいなどと声をかけて、髪の毛を触る事案が発生していましたが、
うん、
その後の捜査で男を特定し警告したということです。
うん。あれですかね。育毛おじさん。植毛おじさん。
ちょうだいって言って、もらったのを植えてたおじさんですよね。
うん。
うん。もらおうとしてたんでしょうね。
ペタって貼り付けるやつみたいあるじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
スベンソン試験みたいな。自分でやってみようと。あれならできそうだと。
自家植毛的なやつだよね。うん。それはね、あの、全国の髪の毛に不自由してるおじさんに謝ってほしいよね。
そうだね。
うん。大半のおじさんは耐え忍んでいるというのにっていうね。
そうですね。
はい。こういう蛮行に及ぶ親父ね。
本当にハゲてたのかな、気になりますけど ね。
今、親父って決めつけてますけど、男かどうかも分かんないんですよね、これ、ね。
そうか。
うん。だからもしかしたら、妖怪みたいな女かもしれないし。
ああ、
うん。
確かに妖怪っていうのはなんか長髪でこう、髪の毛が綺麗なイメージがありますよね。
ああ、私の髪綺麗的なやつ。
そうそうそう。
うん。
そんな人が確かに抜け毛に苦すんだら、なんか困っちゃいそうですよね。
そうだよね。私の綺麗な髪がっていう。
恨むみたいな。
そうそう。お前の髪をよこせ。
あり得るね。
っていう都市伝説かもしれないもんね。
あり得るね。うん、
で、それを警察が捕まえるっていう。
妖怪を。妖怪じみた普通の人だったかな。レディースアートネイチャーを紹介するとかね、ありますよね。
今はこんな便利なものがあるんですよっていうね。
そうだね。
うん。これなら妖怪も安心ですもんね。
もうハゲは治るってことだね。
治る時代なんですよと。
そう、う
ん。悩まなくていいよっていうね。悩み無用に電話ですよね。続いて、意味不明言動系。2月10日、愛知県、午後3時頃、男が地面を吐くようにタオルを振り回しながら、下校中の生徒に近寄ってきたということです。ブンブン振り回していたと。
ああ。
頭の上っていうのはまあなんとなく想像つくけど、下なんだよね、これね。
まあそうなると、吐き掃除を本当にしてるかもしれないね、なんか。
自主的にね。
うん。
うん。
風圧でこう。
はいはいはい、はい。
バンって飛ばすとか。
バンバン吹き飛ばしていた。
でも怖いな、それで近づいてきたらな。
怖いですよね。除雪車おじさんみたいなやつですよね。
だからなんかさ、投げてみようぜとかないですかね。
あ、はいはいはいはい。
これだったら吹っ飛ばせるんじゃないかみたいな。とりあえずティッシュのゴミで、おお飛んだ飛んだとか。だんだん重くしていくっていう。空き瓶は無理だろうとかさ。おなんか頑張ってるぞおじさん。
まだやってるやってるっていうね。
そうそうそう。
でかい石をビシビシやってるっていうね。
そう、そう。なんかあれですよね。ルンバおじさんみたいに言われるよね。
そうそうそう、
そう。取れないとこにこう、固執しちゃって。
ずっとそこにこだわってるっていう。
そうそう。電池切れで止まる。
学校帰りに捨てた石を翌朝まだやってるっていうね。
そうそう。ウィンウィンウィン。
おじさんもういいよ僕らは悪かったよっていうね。
諦めない AI だからね。
2月17日、東京都、午後3時45分頃、児童2名が下校途中、男に、君たち何年生？メガネのおじさんです。と声をかけられて、追いかけられるという事案が発生しました。まあ確かにメガネはかけてたっぽいですけどね。
メガネのおじさんってのはちょっとさ、広すぎませんか？もうちょっと限定するようなことだから、赤メガネのとかさ。
そうそうそう。もうちょっとね、特徴的なメガネが欲しいよね。
鼻メガネにするとかさ。
そうですよ。2020にするとかね。
そうだね。あの時のね、みたいな。前回2000年でしたけどっていうね。あれ在庫持ってる人は20に変えてるでしょうね、今ね。
なんで2010年の時には出なかったのかっていうね。
気づかなかった。
続いて声かけ。2月5日、群馬県、午後5時5分頃。児童が徒歩で帰宅途中。自転車に乗った男とすれ違う際に、お前、いいやつだなと声をかけられたということです。
おお。
何をしたとかわかんないんですけどね。
やっぱりその前に何かやっていることを見てたんでしょうね。
あ、なるほどね。
席を譲ってるとか。
はいはいはい。
友達を助けているとか。
誰に威張るわけでもなく。
うん。
善行をしていたと。
そうなんじゃないのかな。
それを見かけたってことですね。この間のお前日常的に嫌なやつだなみたいなやつの逆ですよね。
そうだね。
うん。
同じ人なのかもしれないよ。人を結構こう見張ってて、いいやつ、はいはい、悪いやつのレッテルを貼るっていうお前はダメなやつって。
お前はいいやつ。
そうそうそう。
ジャッジメンなんだね。
そう。
2月6日、長野県、午後4時10分頃。佐久市で、小学生が見知らぬ男から、どこ行くの？小諸へ行こうよと声をかけられる事案が発生しました。
それは近くなんですか？
ピンとこないですけどね。
うん、
うん。うん。私はあんまり長野に親しみがない。小諸はだって小諸市だもんね。
うん。
佐久市も佐久市だもんね。
まあ、隣の市ってことですかね。
隣なのかな？長野広いよ。
うん。
うん。
じゃあ、おじさんの地元のとかそういうことなのかな？
そうなのかね。あ、でも今、Google マップを見ました。
お。
佐久市の隣ですね、小諸市。
ああ、ほら、やっぱ隣の市に行こうぜ、と。隣町に行こうぜ、っていう。
電車で一本っぽいですけどね。
こんな退屈な町は飛び出してさ、っていう。
小諸に行こうぜ。
そうそうそう。何があるんだろう、小諸に。
決定的になんか違うんだろうね。
うん。パラダイスと呼ばれてるのかもしれないです。長野では。
ここではない小諸が。うん。それに比べて柵はと。
うん。
地獄のような柵だと。
そういうおじさんの考えなんじゃない
なんでしょうね。うん。デスバレー柵ですよね。
大して気候もあんま変わんないやつなんでここはそんな荒涼とした街で。
小諸はあんなにパラダイスって。
隣はオアシスみたいになって
る。2月6日、広島県、午後8時頃、下校中の高校生が男に道を尋ねられて案内をしていると、君、本当に優しいね。25歳になったら結婚しよう、などと話しかけられたということです。
ああ。さっきの優しいねって言ってる人とは違うのかな？
とは違いますね。
ああ、違うんだ。
はい。
結構人を褒めてくる人が多いですね。
まあ、人の親切にちゃんとお礼が言えるっていう意味では別に悪くはないんですけど。
ジェントルマンですよね。
ジェントルなんですけど。まあ、そっから結婚はちょっと足早ですよね。
まあ、私は紳士だからと。
高校生とも結婚しないしっていう。
うん。25歳まで待とうと。
あと7年ぐらいね。
最近は条例も厳しいし。
そうね。ここは大阪じゃないからね。
大阪ではないと。
うん。緩くないんですよね、広島はね。
厳しいと。
はい。だからきちんと成人して、社会経験を積んで、
そうだね。
そっから結婚ですよね。
うん。
25歳で寿退社だと。
そう。
いい人生設計ですけどね。
まあ、おじさんは無職なんだけどね。おじさんが寿退社って可能性もありますけどね。
むしろね。
うん。
うん。2月10日、北海道、午後2時頃、下校中の小学生が車に乗った男に、水乗りいらないかと声をかけられる事案が発生しました。
うん。
水乗りね。
水乗りっていうのは
アラビックヤマト的なやつですよね。
ああいうやつ。
はい。
工作に使うような。
そうですね。
接着力が比較的弱いやつですね。
もう紙か木がギリンですよね。
何に使うんだろうね。
余ったのかな。
余ってるんでしょうね。
うん。なんかを作った余りなんでしょうね。
おじさんはあれかもしれない。工作教室をやってる人かもしれない。
はいはいはいはい。
のっぽさんかもしれない、元。
あ、元ね。
うん。
うん。
ちょっともう余ってんだと家に。
はいはいはい。
のっぽさんも辞めたことだし。
引退しちゃったんでね。うん。もう使わないからと。
水乗りいらないんだ
と。いらないんだと。
そういうことかな。
あとはもうゴンタ君を接着するしかないと。2月12日、長野県、午後3時30分頃、中学生が車から降りてきた男性から、100万円あげるよ、ジュースおごってあげるよ、などと声をかけてくる事案が発生しました。
うん、
100万円をくれればジュースはいらないんですが。
別物なんですよ。
そこは別なんですかね。100万円をもらわないとジュースがもらえないのか、ジュースをもらわないと100万円がもらえないのか。
まずはジュースで、その後のハンターチャンスみたいなことだね。100万円。
なるほどね。
うん。
うん。これ参加権なんだね。
そうなのかな。
それで角が取れればね。そして露出その他まとめて、2月16日、愛知県、午後11時55分頃、全裸の男が徒歩で帰宅中の女性の後ろから接近してきて、走り去っていったということです。
うん、
男は、衣服なし、白いスニーカー、水色の覆面を着用していたということです。
ああ。
ピチョン君的なやつですかね。
そうだね。
うん、水滴から足が生えてるとおなじみの。
コスプレですよ、だから。
コスプレですよね。ピチョン君コスプレですよ。
うん。
青い覆面に全裸っていうのはピチョン君と掃除系ですもんね。
そうですね。
はい、全く同じですよ。警察で言い張ったら何とかしてくれるかもしれない。
ピチョン君コスプレね。うん。まあ、結構、その、キャラクターは真似すると変質者になるキャラクターって結構いますからね。
ああ、それはもちろんいます。
まあ、プーさんもそうですしね。
そうですよ。T シャツしか着てないですからね。
ピーボクもそうだからね。
ああ、そうですよ。あれ系って上着しか着てないですよね。
警察なのにね。
うん。
助長してるよね、完全に。
まあ、動物と同じ扱いってことですよね。
なるほどね、
うん。ワンちゃんは、セーター着てても、パンツは履かないじゃないですか。
そうか。
うん。
もうでも、この、追い越していくっていうのはどうなんですかね。見せつけてはいないよね。
ああ、で、その辺からもコスプレっぽさがあるよね、やっぱね。うん。見せるのが目的じゃない感じ？
走り去るから。後ろから走り去るんだからさ。
通り過ぎただけですよ、と。
うん。
うん。なんか目的があって、そっちに向かって邁進してる感じですかね。
うん。そういうことだよね。
はい、向こうに、そういう奴らが集まってる可能性があるね。
ピチョン君たちが。集会がちょっとあるんで。
ピチョン君集会がね。夜中にね。
まあ夜中じゃないとできないと思います。
できないですからね。ダイキンが許可してないタイプの集まりですよね。うん。
アンオフィシャルなファン
が。アンオフィシャルですよ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
無人販売所から柿を盗んだ人がいましたけど。
いましたね。知人に配っていた女。
うん。あれと同時に、それと同時に、タイマー儲かるっていう、栽培しようとした高校生がいましたけど、無人販売所で売れば儲かるっていう話を親父にしてたら面白いなって思ったんですよね。足もつかないし、みたいな。
無人大麻販売所ね。
そうそう。
うん。それを生えてるのとは違うのかっていう話ですけど。うん。
まあ、なんというか。
はい。
集金だけ気をつければ。
そうですね。
捕まりづらいんですよね。
まあ、常習的にやってるやつが金をちゃんと払っていくのかっていうのがね。
薬物をやってるやつにだって良心はあるよ、お父さんっていう。 ですね。日本人を信じなさいみたいな。
リスキーだね、それは随分ね。うん、善人にも程があるね。うん。なぜその善人が大麻の販売に手を出したのかっていう、非常に自己矛盾的な存在になりますよね。
そのうちただのなんかあの、社会福祉みたいになっちゃいますよね。
そうだね。
そういう人たちが集まる。
集まって。うん。
どうやら無料で配ってくれるらしい
ぞと。人が集まってくるだけですよね、それはね。出ていく一方ですよ、お金が。全然儲からない。
まあ、それでなんかね、コミュニティでも作っちゃうとね、あの、捕まった女優みたいになっちゃいますけどね。
そうですね。うん。まあ、アメリカにはそういうヒッピーコミュニティみたいなのいっぱいあるからね。
ありそうですけどね。だからアメリカを目指そうみたいな。
そうですね。やってることはそういうことですよね。
うん。
まあ、違うのは合法じゃないっていうことなんです。
そうですね、う
ん。無人販売所から持ってくのもね。
柿の横に置いておくっていうのどうですかね。
あ、
おばさん配っちゃうっていう。知人に。
配っちゃって、ね。
と共に。
あの葉っぱでお寿司を作ってみたのっていうね。
そうそうそ う, そ う, そう。
柿の葉寿司にしてはだいぶハイになる味だったってことになるわけですよね。うん。
だいぶ評判いいのよ、あれっていう、ね、
いいでしょうね、それはね。うん。マスはうまいわ、ハッピーになるわっていう。うん。
なんかこう、面白そうじゃないですか。田舎がハイになっていくみたいなね。
はい。
無人販売所って結構ね、どんなものでも売れそうな気がするからさ。
何でもやろうと思えば売れますよね、別にね。
使用済みパンティーとかもね、売れますよね。
ゴミじゃなければね。うん。
写真付きっていう。
昔なんかで見たよ。ね、卵とかもあるしね。
おー。うん、何でもまあ、置けるっちゃ置けるか。
置けるんじゃない？マッキーの CD とか。
入手が難しい。
むしろ今売れるんじゃないか。
うん。
うん。
それとタイマーも一緒に。
一緒に売れてもいいですけどね、別に。うん。芽が出ちゃうタイプの種はダメですよ。
そうだね。
はい。鳥の餌として売ってくれればいいんじゃないかな。
栽培は自己責任です。
自己責任です。はい。抱き合わせは自己責任です。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。